こんにちは、キリログの桐谷です。今日は NTT レドランと Google 統括の上原さんをゲストにお迎えしました。上原さん、今日はよろしくお願いします。
どうもよろしくお願いします。
上原さんといえばですね、Google で、トレンドを作り出すとか、戦略的企画を作るとかっていうところで、僕は非常に面白いと思って注目してるんですけど、で、Google で冬のソナタを、取り上げた時ありましたよね。
そうですね、もう3年ぐらい前になるんですよね。
あれからもう3年になるんですか。
韓流ブームが来るちょっと前ぐらいの話でしたんで、あれってやっぱテレビで出るより前に先にネットでブレイクしたっていうのがありましたけど、まあそれのタイミングですね。
で、ああいうですね、このトレンドをつかむというか、トレンドを作り出すときに、自分の中で企画を出るとかデータマイニングをするとかっていうところなんですけど、どういうねところでこうああいう時代の流れを作り出すということをやっていくのかっていうのを、その秘訣を教えてほしいんですけど。
秘訣って言いましてもですね、正直本当泥臭い作業というか、泥臭い行為をずっと続けるっていうのが一番ありまして、
はい、
私たちの場合、Google っていうサービス、検索サービスで皆さんの興味のあるものっていうのがどんどん検索クエリーとしてこう蓄積されていくわけですけれども、もうそれが本当1日あたり何百万号っていうふうにあるわけですね。
そうだね。
そのうちの一番上位の方 の、 その1万号とかみたいなものを毎日こうチェックし続けるんですよ。その1万語のリストをですね。それでその1万語のリストがあって、その中で最近ちょっと伸びてきているものがどれだとかですね、そんなのをその一番上の方だけ見ていると、本当すでにテレビに出ているようなものたちばっかりだったりするんですが、
そうですね。
例えばこう5000位から1万位の間ぐらいをぐーっとこう毎日チェックしていると、ちょっとおかしな動きをするようなのが出てくるんですよね。
なるほど。
それを拾っていって、例えばそれを実際これの場合だと韓国のコンテンツプロバイダーさんとお付き合いをしている人間がいたりなんかして、その人間と話をしてみると、実際それはもう基礎ですよっていうことを熱く言い出す、でそういう実際にやろうっていうふうに思っている人間がいたりした時には、じゃあ具体的な企画にしてみようかというふうにして、実際韓国の方にお話をしに行ってっていう風な流れに持っていく、本当きっかけっていうのはその泥臭いところで、これどうかなって思って、実際にその担当している人間、それに深く考えている人間と話をした時に来るっていうような話になってたら、もうあとは前に進んでいくだけっていう感じですね。
なるほどね。
はい、
でもやっぱりその話を聞いてて、その毎日その5000から1万語 の、 キーワードを目視をし続けるっていうところが、すごいなと思ってるんですけど、あんなの常任でできるんですか。
いや、どっちかというとですね、これ気合いなんですね。
気合いですか、実は。
本当、いや、こんなその戦略なんとかっていう話でご紹介いただいてますけれども、どっちかというと本当、新しいものを生み出すって言っても、そんな綺麗なことじゃ全然ないんですよね。ベタベタの泥臭いところのことを見ていってて、で、さっき言ったように、たまたま泥臭い作業の中で一つ見つけたっていう風になったら、これまた泥臭くベタベタにそれを頑張っている人間とこう話をする、でも何人かに聞いていく、そういうふうなことなんですよね。
そうなんですね。私もいろんな人と話を聞いて、こうトレンドを作り出した人とか、ビジネス大成功させた人とかと話を聞くと、戦略っていうのはやはりこう取り上げられがちなんですけど、でも本当はねっていう、本当はこういうことだったんだよっていうのをみんな言ってて、実はベタベタの泥臭いことがあって、あれ気合いなんだよねっていうふうなことを言われたんですけど、やっぱりビジネスを成功させるとか、決定的ビジネスマンとしてその企画を作るとかっていうコツの中で、結構地味なその泥臭いこととかベタベタなことっていうのが結構ベースにあって、でその中でこう、これだという、 こう流れみたいなものをつかむとですね、そこがやっぱりポイントだと思ってですね。
そうですね。本当その、そうですね、地道な作業をやっていて、逆にその地道な作業をやり続けてると、逆になんとなくその感覚が研ぎ澄まされてくるっていうのがあるですよね。例えばその冬のソナタのことでもそうですし、例えばその出だしすぐの頃のミクシーなんかもそうですしね、ウェブ 2.0 なんかもそうなんですけども、 結局その自分自身が生み出していくっていうことじゃなくても、その、ま、ほんの小さな火種みたいなものっていうのがこう地道な作業をずっとやってると見えてくるんですよね。だから韓国ドラマなんかについても、やっぱりその韓国の方ではもうすでにピョンジュンとかチジュとか大ブレイクしている中 でそっちの方にもうすでに熱量はあったわけですよ。でその熱量 の, そのこぼれた火種みたいなものがその地道な作業の中で見えてくる。実はその何か特別なことをしているんじゃなくて、そのとにかく感覚を研ぎ澄まして地道な作業をやっていると何かそういうものが見えてくる、まあ、そういう捉え方をするのがいいんじゃないかなって思いますね。
なるほどね、はい、最近その週刊誌とかですね、見てたりすると、まあ、ノウハウ本とかマニュアル本が多いっていうのもあると思うんですけど、結構なんかこうそういう成功をつかむ人とかトレンドをつかむ人ってなんかおしゃれな生活をしてるっていうような、あるいはすごい天性の感性があるとかっていうよう な感じがするんですけども、そんなことはないってことですね。
私は全くそれはないと今私は思ってますね。そうですね、何かこうかっこよくとか、センスある感じでっていうのはそれはそれで外見見てるところっていうのは大事だとは思うんですけれども、実際にやることっていうのはそうですね、例えば私すごくまずは何でもやってみるっていう言葉が好きなんですけども、まず何でもいいからこうやってみる、やってみて取り組んでみて、取り組んで地道にやってみた時に、まあ、何かが見えてくるっていうふうに思いながら、まあ、ちょっとドロドロベタベタでもいいじゃないですかっていうふうにねやっていくもんだと私は思いますね。
なるほど。近江商人ジンブログ、はい、毎日拝見してるんですけど面白いですね。
ありがとうございます。
上原さんって近江出身なんですね。
はい、滋賀県の、はい、森山というところ出身なんですけども、はい、実は自分の親は商人ではなくって農家の方の人間だったりするっていうのは本当のところなんですけど、ただ小さい時からその近江商人の心っていうのをこう、いろんな場面で教えてもらってきて、すごくそれが缶に来ていたっていうのがあってですね。で、まあ、実際私そうですね、その社会人出て一番最初のキャリアって営業だったんですけども、そこの中でやっぱりそうですね、小ずるいことをするんではなくて、本当にその商売とは、世のため人のための奉仕にして、利益はその、何でしたっけその、当然の報酬なりっていう言葉があるんですけど、その感覚なんですよね。世のため人のための、奉仕である。でつまりこれってカタカナにするとマーケティングってやつなんですよね。世の中の人が何考えてはんのか、どういうことを求めてらっしゃるのかっていうのを考えて、それに対してこう奉仕をしていくっていうこと。ただその奉仕だけやっていても多分これって面白くなくって、そこにちゃんと経済の循環がある、その利益は当然の報酬であるっていう感覚でそのビジネスに対峙していくことっていうのが、もうその考え方自体がすごく好きで、それを頑張って実践しようと、今までも指摘出しコルトンをやっていこうとしている感じですね。
三方よしというやつですね。
そうですね、三方よしです。売り手よし、買い手よし、世間よし、世間様ということを私、よく使うんですけども、やっぱり自分と相手だけだと、本当談合じゃないですけども、世の中結構小ずるいことなんていくらでもできちゃうんですよね。なんですけど、そのちゃんと世間様に対して正面からこういう仕事をしています、こういう商売やっています、こんな価値を生み出しましたっていうふうに言えるような物事って何だろうっていうのを考えて、それを実践するっていうのが大事なことだと思ってますね。三方よしです。
私も大阪出身でですね、で社会人になった時に近江商人の鍋豚の歌ですよね、
天秤の歌、
ごめんなさい、天秤の歌でしたよね。天秤の歌っていうのが教育ビデオになってて、それを見た感動があるんですけど、あれは近江商人の考え方で、で私もその社会人になった時にビジネスとは何かとか商売は何かっていうのを考えた時に、あれにすごくこう感動したのを覚えてます。
はい、もうやっぱり我々にとっては本当バイブルみたいなものなんですよね。本当商家の子供が、10歳ぐらいになって、ある意味の元服みたいな話ですよね。でも元服するにあたって、それまでぼちゃんぼちゃんって言われた子が天秤棒を一つ担いで、で鍋蓋を売ってこいっていうふうに言われて、それの行商に出るっていうお話なんですけど、その行商の中で一つ一つこう物事を覚えていって、でやっぱり最終的に根源にあるのがそのお客様の心 であり、お客様の心を大事にする、お客様のためにしようと思ったらどうすればいいんだろうっていうことを本当にその突き詰めて考えることっていうのが、まあそこの中でのメッセージなんだろうというふうに私は思ってるんですけどね。
なるほど。今後 の、 あの展望とかですね、動き的にはあのどういう動きを上原さんはされていくんですか？
そうですね、まあ、小さい時からその近江商人というのをね目指してやってきている中で、まあ、今はそうですね、大きな冠の会社でやらせてもらっているんですけれども、そろそろ自分自身の動きっていうのをやってみたいなというふうに思っているところではありますね。
なるほど、わかりました。じゃあ、あの近江商人ジンブログ楽しみに、してます。今日どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。Okay.